花のように花のようにただそこに咲くだけで美しくあれ。そんな和尚の独り言。
さあ今週も始まりました、うん、そんな和尚の独り言。横田市平子町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただく、歌っていただくコーナーです。
あ、違う、そうですね今日もちょっと歌ってみました。
今ですねツイートキャスティング始めましたら、うん、にたかさんからですね、はい、早速、まあ、ツイキャス上で必要な、まあ、コインというものをね、お布施でございますということで早速いただきました。
じゃあ手合わせていたださせていただきました。いやいや、ありがとうございました何のコインか分かりませんけど、
ね、そうですね、大変大切なものなんですよ。そしてですね、世田谷からドンさん、おはようございます。
おはようございます。
世田谷晴天ですよ、今日も頑張って、
こっち薄曇りだぞいいな、東京行きたいな。
そうですね、にたかさんあれですね、本当におはようございます。おはえんしって来てますよ。
おはようございます。
ありがとうございます。
おはえんし、
いやいいですね、
いやこういう言葉がいいですよね、うんうん、気軽にね、こうここに声かけるね、おはようじゃん、おはえんし、ね、
ね、
いいな、
はい、いいな
って。もう黄昏れちゃっていいな。
黄昏れてますね。もう花のようにね。
そうそうそう。いやね、私ね、うん、今日はね、うん、耳当てしないでね、喋ようかなと。
ヘッドホンで言ってください。耳当てって、おっさん。
これね、まあちょっと雰囲気違うんですけどね。うん、なんかほら、この、なんかツイキャス、
ツイキャスですね。
ツイキャスって言ってね、なんか画面が映ってるんですけどもね、
はいはい、
キャッチ、いつも耳当てしてますんでね、今日耳当てしない、うん、和尚の生の顔をね、ちょっと見ていただこうかななんてね、うん、勝手に思ってですね。
丸顔ですね。
でもこう、でもまあ、確かに耳が、ね、よく聞こえなくなってますけどもね、はい、まあこんなもんでしょう。ね、それなりに喋れればいいんですからね。
じゃあ今日はヘッドホンしないで。
うんうん、そう、行ってみようかなと思って。
わかりました。
そしたらね、だんだんね、なんかね、撮ってる、こう、これがね、なんか
モニター、はい、
モニターがなんか斜めってきましてね、はい、なんか挟んでるね、はい、なんかハサミもくたびれてるのかななんてこう思いますけどね。
気持ち、私の気持ちなんじゃないですかね。
気持ち固めてんですかね、あなたね、かからっとね。いやいや、気持ちはまっすぐでいきましょう。
はい、承知しました。じゃあ元気にしましょう。
ね、私ね、うん、なんでね、この花っていう歌を歌ったかっていうとね、これ花っていう歌なんですよね。
うんうん、
あたるなんとかっていう、沖縄の方が歌ってる歌でですね。うんうん、いや、昔CM にほら使ってたんでね。
はい。
なんか、
はい、
まあ、CM のその歌っていうのはなんかこう、切り取りみたいなところで、こう、なんかサビのところで使えそうなところをピッとこう出してくれるんですか。
あ、そうですよね。
ね、フレーズがこう、こっちいいとかね。うん、だからそれでね、ずっとね、これいいななんてね、たまにカラオケなんかでね、歌おうかなと思ってですね、CD を買ってですね、車の中で思い出して練習するわけですよ。
車の中で絶好の練習スポットですよね、
うんうん、でもね、あまりにもでキーが高くてですね、うん、いつもね、上の方でかすれるという歌なんですけど、ね、
あ、
もう出ないっていうかね、
まあそれはね、うん、まあ、その方の声のね、
うん、いやいや、でもね、うん、練習すればなんとかなるってそう信じててね、いつも練習したんだけど結構出ないという、ね、
あ、まあ、その練習の成果が先ほどの歌だったわけですね。
いやいや、それはですね、うん、昔練習したんでね。
あ、昔の話ですか。
ちょっと今下手くそだったんですけど、なんで歌おうかなと思ったかっていうと、
うん、
この前ですね、
はい、
私よりもね、お若い方なんですけどもね、うん、女性の方でお母さんなんですけどもね、うん
う
ん、ちょっとご病気でね、
はい、
お亡くなりになった方がいらっしゃいましてね、その葬儀をしたんですけども、なんかこうやっぱり自分の年よりも若い人をお送りするというその気持ちになんとなくね、うん、こう、まあ、苛まれるっていうかですね、うん、そしてほら、やっぱ同じぐらいの年だと同じような環境で育ってるってことだと、大体ね、うん、家族もそんなね、方々がいらっしゃるんでしょうと、
うん、
その時にその、お母さんが亡くなってしまったということにおいてね、家族はどうやって受け入れるんだろうとか、うん、でもそのお母さんもちょっとご病気だったんですけどもね、
あ、はい、
まだまだ頑張りたかったんだろうなとこう思う中にね、うん、行ってしまわなければいけないその心中を察するとですね、うん、まあ、切なくなるわけですよね、
はいはい、
でもそんな時お嬢は何をするのかなって何もできないんですけども、
いや
今日はちょっと花というね、
うん、
花を添えたいなと思ってですね、ちょっと花という歌をね、歌ったんですよ、ね、
そういう意味が込められてたんですね、
でさっき言ったようにこの歌っていうのはまあ切り取りですから、うん、まあ、いいフレーズがあるんですけども、
うんうん、
このですね、歌はですね、はい、もうトータルでずっと歌ってるとですね、なかなか深い歌詞なんですな。
はいはい。
で、私は何にも思わないで歌っていた時にですね、私は沖縄に行く時がありまして、ちょっとね、
うん、そうなんですか、うん、
まあまあ、随分前の話なんですけどもね。うんうん、で沖縄に行ったらですね、やっぱりまあ観光旅行すればいいんですけども、
はい、
やっぱりどこに行くかというとですね、やっぱ沖縄というのはね、うん、戦地だった場所ですから、
はいはい、
やっぱそこに本当にいろんなね、戦争の爪痕みたいなところがありましてね、まあ、そこをまた、うん、私たちが手を合わせ方々こう見に行くっていう場所もあるわけですよ、
うん、
いやそういうところを考えるとですね、やっぱり戦争という爪痕っていうのは大きいもんだなと思うんですよ、
はい、
そうですね、でよく言ったのが姫百合の塔というところですよね。
ああ、姫百合の
塔、うん、かわいそうですよね。なんか戦争も後半になってきた時にですね、その防空壕に隠れてたところにですね、バンとね、手榴弾投げられてしまったとか、ね、それで尊い命がなくなってしまうと、その時はそこに隠れていた人はね、学生さんです、学徒ですからね、なんか戦争で怪我した人をね、看病するだとかということでですね、学徒動員とかっていろいろあったんでしょうけれども、その方々がですね、ただ隠れていたところにドーンとね、やられて尊い命をなくしたっていう場所があるわけですよ、もうその時の話を聞くとですね、やっぱり涙なくしたかもう聞いてられないよな、自分がそんな場面にあったらどうなんだろうってやっぱり自分に思うと ね、
そ, うですね、
そんな場面で命をなくす、まあ、若くしてお亡くなりになったお母さんもね、同じ命が亡くなったということは同じなんですけども、いずれ私たちも亡くなるんでしょうけどもね、そんな時に、今生きていることを考えながらしというところを考えるとね、やっぱりいろんなことをこ
う
考えさせられるもんだなと。
その
沖縄のね、戦争で散っていた方々の、なんか尊い心というものがね、この花という歌にね、間違いなく隠されているんだろうと、私なりに解釈してましてね、だから、これは今私がここにいて喋っている時間、これ命なんでしょうね、時間がなくなると命なくなってしまいますから
、はいはい、
だからやっぱり行きたくても生きれなかったっていう人を考えますと、私たちはまあ今生きて時間がありますからね、だから大事にこの時間を使わなきゃいけないんだなということをね、こう改めて思うと、ね、そんな時に、私たちというのはその手を合わせる時にね、亡くなってて形はないんだけども、
はい、
なんとなく心っていうのは最初から目に見えないけど、その心をね、少しでも掘り下げてね、思い測るという行為をするんでしょうな、そんなことを考えると、ある時は考えない、時もなければ考えるということなんでしょう、
はいはい、
ね、人ってのはないものねだりでございますからね、その心というものをね、やっぱり少しでもね、考えてあげる、考えたら喜ばせてあげる、
はい、
これ供養でしょうね。
そうですよね、
ちょっと花を添えさせていただいたというところでですね、
ありがとうございます。聞いてくれてね、三鷹さんから、沖縄に住んでたけど姫百合の塔だけは切なくていけなかったっ、
そうですね、またあそこにある先週の塔っていうのがありましてね、あそこで秋田県のね、方々が同意された兵士の方が亡くなったらところには慰霊されてるっていう、ね、まあこれ47都道府県みんなあるっていう、で特に、秋田県の千秋の塔というか、千秋公園ってありますけど、これは佐竹さんが言ったらしいですけども、もう千年も続くように、千年も秋が見られますようになんて気持ちを持ってます。千秋なんですね、秋田の秋とにつけてね、
あ、
水長くこの国が栄えますようにって、怖いことで千秋っていうこと言葉があるんでしょうけどね。
千秋ってそういう言葉なんですね、
だと思います。明確でありませんので、佐竹の殿様が言ったんでしょうけどもね、なんてことを思いながら、
はい、
古を思いながら、そして今を考えて、これから未来を考えると、どうなんでしょうかね、この世の中っていうのはね。
そうですね、ケイちゃんから久保田城跡ですね、久保田女子ですねって、
久保田城、
そっかそっか、
今の場所とは久保田城って違うところにあるんですかね、秋田城っていうのなんかある、
ちっちゃ
い
の
寺内ところに、ね、なんかお寺お城があったって、
そう
それもあったっていうような話を聞きますけども、秋田市の人じゃないんでね、適当な句というとね、適当なお城ってそんな適当なお城の独り言になりますからね、
いやいや、
まあいいですけど、
また別のコーナーになっちゃいましたね、いやいや、 でもほら、ね、ツイキャス上ではほら、うん、あのお嬢様の拝観料だとかいっぱいいろいろね、うんうん、応援いただきながらメッセージいただいてますよ。いやいや、そうですね、拝観料もらえるくらいのこうね、うん、
拝観料いやいやいいですよ、もうもうもうもうもう私の話なんかね、うん、そんなね料金いただけるような話なんかしませんからね大丈夫です、気軽に、まあ、それでも聞いていただければそれで、まあ、ありがたい話ですからね。
そうですね、ありがたいですね。
そうそうそう、でね、うん、やっぱりねちょっと太いね世の中にこう目を通すとですね、あ、なんかあの今中学生さんのね活躍がすごいじゃないですか。
ああ、はいはい、
あの将棋と人、
そうですね、
も
う
すごいじゃないですか。
もうね、
もう大人かなわないですよ。
そうですよね、
どうすんのみたいな、
うん、どうしましょうね中学生。
なんか卓球の人もすごかったじゃないですか、
うん、確かに。か
中学生でも世界大会に行ってんですよ
ね。え、びっくりしますよね。
私中学校の時何してたんでしょう、
ね、何してました、何部でした
何もしてません。やんちゃやんちゃやんちゃクラブみたいな、
やんちゃクラブ、
そうそうそう、昔はもうやんちゃクラブみたいなもんですからね。
そうか、
まあ人がたくさんいてね、なわいわいがやがやって結構、うん、なんか活気があった時代なんじゃないですかね。
うーん、
まあそんな感じ。とてもとても世界なんか目指してませんからね。
世界ですか、
うん、でも今簡単に中学生の方が世界に行っちゃってるっていう、うん、これをどう思いますかね。
いやだってやっぱり小さい時からの積み重ねなのかなっていうところも、
う
ん、
そりゃそうでしょうね。もう0歳からやってるんじゃないですかね。
0歳
生まれた時は卓球部の子やってもらって
じゃあ長のお孫ちゃんも、
いや結構ですいや まあ、そこまでしようとしてます。
そうですか、
私の番号は中くらいでいいと思ってます。何事中っていう、
あ、中がいいと、
中くらいはいいんですよ、うん、なぜかっていうとね、まあ、どっちでも転びますから、うん、まあ、恥なところの中くらい、まあ、いつもそっかね、よく物が見えるように中くらいでいいじゃないですか、うん、なんてね。
あ、そっかそっか、中くらいだと物がよく見える。
そうそうそう、
これなんか今日すごい来ました、自分の中に。
だってね、やっぱ上に行くとね下しか見えないし、下に行くと上しか見えないってなると、うん、中くらいは上も下も見えるっていう、だから中なんでしょうね。
上しか見えないっていう世界ってどうなんでしょうね。
上しか見えない世界、
うん、
ずっと見てるんですよ、
ね、うわ、下しか見えない世界って、
うん、それはそこにいた人がきっと感じてるんでしょうね。でもある意味そのまあ、偏ったところというか端から見てるってことはですね、うん、もしかしたらその視線というのは非常にこう偏った視線になってるかもしれませんね。
あ、
だから中くらいというのは上も下もよく見えるっていう話すれば、うん、自分の立ち位置がよくわかるかもしれません、うんうんうん、だからそこにおいて、非常にこうほらあの極端じゃない、
うん、
中くらいがいい。極端だと物の見方が非常に微妙になりますから、
はい、
やっぱり立ち位置がどうだとかってことを考えると、うんうん、生きにくい場所なのかもしれませんね、
うんうんうん、
逆にね、ということは例えば今活躍している人もほら、うん、やっぱりあまりにも高みに行ってしまったがために次何が来るっていうとプレッシャーが来るじゃないですか、はい、
あ、そうですね、
中くらいはそんなことでねありませんから、うんうん、中くらいですから、うん、中
がいい、
中の中みたいなもんですよ。中中中中中中なんですね。まあ、そこら辺がまあ心地のいいところなんですよ、
うん。
で、そういう方々がもうボロボロボロボロ出てくるこの時代ですからね。
はいはい。
大人何をその、言えるのかなってね、思って、ね、うん、大人の大人たるゆえみたいなものを大人考えなきゃいけないんじゃないかなと。
あ、
ね、じゃあ大人何やってるのっていうと、なんかあの、テレビつけるとね、何やってるかっていうと、なんか、魚市場どこにするのとか、紙はあったのないのとかって、まあそんなことやってますけども、これは大人の世界なんですかね。
大人の世界ですね。
うん、難しいですね。これね、人の世の中っていうのは、通りが通ると思ってると、うん、案外通りが通らないことがいっぱいある世の中なんですね。
通りが通らないか。
うん、でもそうだと思ってそれも受け入れても私たちは一歩踏みしめていくところにね、
うん、
人生があるんでしょうね。
にたこさんからね、うん、生きにくい場所はあの世のブラックリストに載っているからっていうね、コメントをいただきましたよ。
何の何の、
あの生きにくい場所、あの世だそうです。
あ、
そうですね、こういう考え方がね、
これはね、まあ、相手して微妙な言葉だと思いますけど、
ね、なるほどね、
うん、まあ、ここはスルーしておきます。
わかりました。
いやいや
じゃあ後で
いいんですけども、
はい、
だからやっぱりこれだけね、もう生まれる経験値が少ない人がもう大人を、うん、もうね、うん、どんどんどんどんやっつけるような時代になってきたときに、うん、大人はどうやって防御張っていくのかなってことを改めて考えないと、これはまずいんじゃないかなと思いますね。自分は自分の子供に何を教えるのかとかね、あ、自分は自分の自分に何を言えるのかとかね、
うん、
果たしては自分は大人なのかとかね、
うん、
親とは何なのかなってね、そういうことをこう常にこう問い直す時代が来ちゃったのかなって、
ね、そうですね、
うかうかしてられますよ、ね、
うん、
あ、のんびりね、 お酒なんか飲んでられませんよ。痛風になりますから。
治りました？
まだでちょっとね、しっくりいかないような感じしますけどもね。まあ、これもう年なんですかね。
年ですか。
でもこれをね、これを克服したところにまた次の元気がいただけるような気がしますね。
そうですね。
これを克服する。
痛風？
すれば。すればまたね、なんか自分はまだできる。そこからまた一歩踏むみたいなね。まあこう、単純な、こう、あまり難しく積み上げないところでですね、まあできることがトントントントンとこう、まあやっていくと、またね、素敵な歌が来週歌えるような気がしますけどもね。
そうですね。そこで、ちょっと感じたいと思います。
ああ、そうですか。わかりました。じゃあそういうことでよろしくお願いします。裏を見せ、表を見せて散るもみじ。そんな和尚の独り言。
締めの一句なんですが、また意味を聞きたくなりました。
そうですか。
はい。
さっき、行きにくい場所だと言われた方がいらっしゃいますけど。
ああ、はい。
もう、行くときは、ね、もう表も裏もないって。もうすべてさらけ出して、いつかはね、一歩を踏みしめる場所ですよって。だったら別にブランド物着なくていいじゃないですか。うん、じゃあ、比較的気楽に行けるところなのかもしれませんね。
そうですね。
はい。
なるほど。横手市平子町を下にあります、西宝寺の斎藤丹円ご住職のお話でした。おさん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。